主は命を与えませり。話、金城重弘。
はい、ありがとうございました。今、特別賛美歌してもらった賛美歌は、2000年前に、定められた時に、定められた方法で、メシアは来られましたね。そして、定められた時に、定められた方法で、イエス・キリストは、十字架に私たちのために死んでくださったことを歌っていただきましたけれども、今度は食材の犠牲は十字架で終わりましたけれども、今度は全能者の中保者としてイエス・キリストは最後の贖いの局面に入られました。死聖所で最後の取りなしをしておられる。それが終わったら間もなくイエス様おいでになる。久しく待ちにし、主よ解く来ませというこの歌は私たちの賛美歌でもあります。2017年、明日で終わりますね。婚姻矢のごとしという、この思う時がまたやってきました。一年間振り返ってみて、本当に月の過ぎ去るの早いなと思いますね。神の守りと導きと慈しみを心から感謝したいと思います。今日は一年の最後の安息日で、今期の最後の聖餐式になっております。心静かにして、そして過去を振り返ってみると、誰でも神の御前に多くの罪、過ちを犯したことを思い出すでしょう。しかし、神様とまたお互いに今日は一年を終わりにあたって清算する時にしたいと思います。昨日、青森の方からあるご婦人が電話してきました。この人はロサンゼルスの時から知っている方でありますが、金城先生に電話で、失礼なことを言いましたので、お詫びを申し上げたいという電話でした。私は全然覚えていませんでした。今年もう終わるにあたって、お詫びしなければならないという電話でした。姉妹はずっと現代の真理を持ち続け、そして、熱心に、教会に通っていらっしゃる方ですが、主を慕う姉妹に心から感謝いたしました。私も皆さんに振り返ってみて、今年多くの方々に過ちを犯し、また罪を犯し傷つけたことがあると思います。天皇お父様、私たちの教会において牧する者として、多くの方々に傷をつけたことをお許しください。そして皆様にもお詫びしたいと思います。神の許しのうちに驚くべき愛を今日語らしめてください。主イエスの御名によってお願いします。アーメン。詩編の117編というところは、詩編で一番短いところです。教え子がこれを歌にしました。歌いはしませんが、もろもろの国を主を褒めたたえよ。もろもろの民を主を褒めたたえ祭れ。 我らに賜る主の慈しみは大きいからである。主の誠は常しえに絶えることがない。主を褒めたたえよ。聖餐式に入る前に神の大きな大きな驚くべき驚くべきアメイジングレイス、恵みをもう一度瞑想してみたいと思います。今日は多くの人に歌われている賛美歌332番ですかね、この歌をちょっと皆さんと一緒に瞑想してみたいと思います。これはフランシス・ハバガールという女性が作った歌であります。この作詞者は11歳の時にお母さんを失ってしまいました。そして人生の虚しさを痛感して神の愛が信じられなくなって、そして10代前半のこのフランシスはもう夜寝床で泣きっぱなしだったそうです。しかし14歳のある日、神様がどんなに自分を愛しでおいでになるかということを強く感じて確信が与えられて、彼女の人生はもう喜びに満たされるものになった。そしてたくさんの賛美歌を作っているようですね。その一つに、主は命を与えませり、主は血潮を流しませり、その死によりてぞ我は生けぬ、我何をなして主に報いし、主は道地のもとを離れおわびしき世に住みたまえり、核も我がために栄えをすつ、我は主のために何を捨てし、主は許しと慈しみと救いをもて下りませり、豊けき賜物身にぞ余る、ただただ身と玉と捧げ祭ら。この三節の賛美歌に何を歌っているかと言いますと、まず神は私のために何をなさったか、主は。そして私は主のために何をすればいいのか、この二つをこの三節に歌っています。私はあえて順番を変えて、そして神の驚くべき恵みを瞑想してみたいと思うんですね。2番から先に考えてみましょう。主は御父の天のお父様のところを元を離れ、わびしき世に住みたまえり、核も我がために栄えをつつ、栄光、主、エホバ、ヘブル語でヤホエ、ヤハウエって言うんですか、イエス・キリスト、その主は万物の創造者であられる。ヨハネ一章の一節から三節を見ると、はじめに言葉があった、言葉は神であった、言葉は神と共にあった、そして万物すべてのもの言葉によってできた、できたもののうちこれによらないものはなかったと書いてあります。そしてコロサイ一章の15節16節にも、御子にあって御子のによって御子のために万物は作られた、見えるもの見えないもの、 創造者であられるお方。ある人はイエス・キリストは神の御子というんだから神ではねか、ではなかった。非造物という人がいます。けれどもピリピ人への手紙2章の5節から6節を見ると、彼は神であり、神と等しい方であり、神の形であられるお方が、その神の形を固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しくして、しもびとなり、人間の姿を取られた。そして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで、従順であられた。己を虚しくされたって言うんですね。そのお方が、この永遠の御国、御蔵も捨てて、栄光と権力、誉れと賛美、千千万万の御使いたちの賛美する、そのくらいにありながら、すべてを捨てて、そして、このわびしき世に、下って来られた。これどれほどの神のへりくだりか、謙遜か、自己否定なのか、自己犠牲なのか、我々永遠にわたって知り尽くすことができないでしょう。この地球をわびしいよと表現されています。わびしいというのは貧しい、やるせない、みすぼらしい、希望のない。なぜそうなったかというと、この地球は本当は人が住むために、これをいたずらに創造されたのではなかった。人間の住まいとして作られたと書いてあります。けれども、わびしい、罪の暗い世の中に、創造主なる神が下って来られた。命の源であられる神の、に背を向けて、そして罪を犯したからですね。平和と調和を失い、憎しみと争いの満ちるこのわびしい世界に下って来られた。ちなみに考えてみましょう。我々が住んでいるこの地球、そしてイエス・キリストがもともとおられた神の御座。まあ天文学者が今のところ発表しているところに基づいて考えてみたいと思うんです。この絵は、これ地球を中心としてまるで宇宙が動いている、星々が動いているように見えますが、我々住んでいるこの地球と、そして神の統治下にある広大無辺のその宇宙を比較してみたいと思うのです。我々が住んでいるこの地球のあるものは太陽系と言いますね。太陽系。そしてこの地球はこの太陽系の中で一番小さいものではありませんが、太陽と比べたら本当に小さいものであります。太陽は地球の109倍、急いできますが、今度は太陽よりももっともっと大きな星がたくさんゴロゴロしているんだそうです。そう、そして太陽系には地下木土天海冥ってね、ありますね。そう。 で、この太陽系のようなものが、この銀河系宇宙というところに、また3500個以上もあるというんです。天の川と言いますね。その太陽のような恒星、地球は惑星と言いますが、その恒星の数は2000から4000億と推定されている。まだわからないところがあるということです。銀河系宇宙。そして、今度地球の109倍ある太陽、太陽の何百倍もある星がまたまたたくさんあるんです。そしてガーネットスターなんていうのは太陽の1400倍もあるんだそうです。そして銀河系宇宙天の川はまた宇宙でどれくらいあるかというとまだこれも推定です。銀河は2兆個以上もあると言われています。人類はこの宇宙の広さをどんどん究明、探求しようとしてますね。この広大無辺の宇宙、信心深い学者は、例えばセブンス・アドベンチストのダクター・ジェントリーという人たちは、その太陽系は太陽を中心にして惑星が回っています。また太陽もどこかを中心にして回っている。また銀河系宇宙もどこかを中心にして回っている。そう。神の御座、宇宙の中心である神の御座を中心としてみんな定められた軌道で動いているんだそうです。主は天父のお父様の元を離れてわびしき世に下ってきた。そればかりでなくてこの罪の世に私たちと共に住んでくださった。核も我がために栄えをしつつ、我は主のために何を捨ててきたか、何を捨てたらいいだろうか。イエス様は私に従っていきたいと思うならば自分を捨ててから私に従ってきなさいとおっしゃった。そう。で、次の節は一番に戻りますが、主は何のためにこの世に来られたかということが書いてあります。人類に命を与えるため、主は血潮を十字架で流された。なぜでしょうか。罪を犯した人類は死に定められました。しかし愛なる神様は一人も滅びないように罪人の刑罰値を払うために十字架で死んでくださった。超人間的な苦しみを十字架でなさった。罪の支払う報酬は死であるという、あの死というのは人間みんな一度は死にますが第二の死だと言われています。エレン・G・ホワイトの言葉には第イエス様の十字架の死は第二の死という言葉はありませんが、研究者たちは第二の死を味わわれたと言っています。そう。その十字架の死によって実は私たちは生きてるんです。 十字架でメシアが我々の身代わりとなって死ぬことがなければ、たちまちアダムとエバは死ぬはずであったんです。姿を消すはずであったんです。けれども約束のうちに人類を贖い、身代わりとなって死んでくださるという前提のもとに、そのお方に対する信仰によって人類は生かされてきて、そして今生きているのです。私はこのような愛に、このような犠牲に、何をなして主に報いしやと、この作歌を歌っています。我々はこの大きな神から賜る愛に、どれほどのことをもって主に報いてきたでしょうか。これほどの創造主の地をもって贖い取られているにもかかわらず、我々は主に何をもって報いてきたでしょうか。3番、主は許しと慈しみと救いをもって下ってきた。そう、許し、罪の許しというのは、マルコ2章の7節やら、それからルカ5章の21節見ると、律法学者やパリサイ人たちは神を、イエス様が罪を許した、姦淫の女の罪を許し、中風の患者の罪を許し、そして十字架につけられた強盗の罪を許し、あれイエス様に来られる人たちの罪を許し、病を癒すその技を見て、神以外に罪を許す方は誰もいないのだ、この人は神に対する冒涜罪だと言ったんです。彼らが言ってることは正しかった。神以外に罪を許すことはのできる人は誰もいません。神父でも法王でも司祭でも枢機卿でもない、マリアでもない、神であり人であり、ご自分の命を捨ててくださったイエス・キリスト以外、このことをこう瞑想していると、あんまりにも豊かな神からの賜物、救い、許しと慈しみ、救い、身にぞ余る、私はどうしたらいいでしょう、ただ身と玉と捧げ祭ら、神の慈愛に触れると我々も我に従いと言われた救い主に身と玉とすべてを捧げて従うはずです。弟子たちがそうでした。命をかけて、命をかけられて私たちを救った方に彼らはすべてを捧げていったのです。この先ほど宇宙のことを見ましたが、詩編8編の3節、あるいはヘブル書2章にもパウロは言ってますが、同じことを、私はあなたの指の技なる天を見、宇宙、星々を見る、夜空を見る。あの時は天体望遠鏡はありませんでした。けどもダビデは月と星とを見て思います。人は何者なのでこれを御心に止められるのですか。人の子は何者なのでこれを顧みられるのですか。偉大な創造主の御手の技を見て、自分の小さな小さな存在に気がついて、そしてただただ神様に 感謝と賛美を捧げたんですね。フランスにデカルトという哲学者がいました。18世紀のドイツの哲学者ですね。彼がこう言ってる。私に畏敬の念を起こさせるものがこの世に二つある。畏敬の念、本当に神を恐れる思いに満たされる、この世に二つあるって言うんです。それは一つは夜空にきらめく星空、二つ目は我が心の内なる道徳律、良心であるんです。本当に神の偉大な愛、驚くべき恵みを実感して、ただ身とこの身を捧げる以外に何ができましょうと叫ばせるのは、そう、夜空を時々眺めることです。今は部屋の中でテレビばっかり見る時代になっています。しかし、時々夜空を見て、そして一月とを見て思いますと、神様につながる経験をしたいものです。あまりにも人工的な刺激的なものが、神から私たちを引き離して愚かになり、感謝もなくなって、そして被造物を拝む。パウロが言ってるよね。主は命を与えませり、主は血潮を流しませり、その死によりてぞ我は生きぬ、我何をなして主に報いし。そう、この命というのはヨハネ3章の16節もあまりにも有名な聖句です。一緒に読んでみましょう。はい。神はその一人子を賜ったほどに、ほどにというのは赤字にしてます、ほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。英語では御子を信じる者は誰でもと書いてある。誰でも滅びない、永遠の命を得るためだ。そう、この我々に提供されているのは二つです。で、生きている間にどちらか誰も選ばなければならない。永遠の滅びか、永遠の命か。ロマ書6章の23節には、罪の支払う報酬は死であると書いてあります。罪の支払う値は死である。この死というのは、みんなが一度は死ぬ。ヘブル書9章の27節。すべてのものは一度は死ぬ。けれども、ここで言ってる死というのは、第二の死、永遠の滅び。なぜそれがわかるかというと、パウロは、しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにおける永遠の命という言葉を使っているんです。そう。これは、死は、信じようが死にまいが人間誰しも一度は死ぬ。けれども、ここで言っている死の支払う報酬は、第二の死というのが、聖書にあるんです。これは第二の死というのは黙示録だけに書いてあります。5箇所、5回、黙示録20章の6節、14節、15節、2章の11節、21章の8節に第二の死というのがある。これが永遠の 滅びなんです。永遠の滅び、この永遠の滅びを経験してほしくないために、愛する御子イエス・キリストは十字架で永遠の死の苦しみ、永遠の死、我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですかという、あの精神的な、また肉体的な苦しみを我々の身代わりになさったんです。誰も永遠の滅びを選んでほしくないという思いで、神様は私たちに永遠の命を提供なさっているんです。人は一度は死ぬ、ヘブル9の27、ね、悪人も一度は死ぬ、善人も一度は死ぬ、未信者もクリスチャンも一度は死ぬ、死ぬ。しかしね、イエス・キリストまで死なない悪人と善人がいます。ね、死なない人いますね。これ特別です。この人たちはキリストの再臨の時まで、キリストの再臨の時まで生きている悪人も死んで、生きている善人もいるわけです。ね、しかし、御子イエス・キリストを信じる人たちは、イエス・キリストの再臨の時に復活するんです。それまでクリスチャンもすぐ天国行くのではない。死ぬ、眠る。ヨハネ第一の手紙にはね、イエス・キリストを信じる人たちは、あるいはこれをヨハネは、御子を持つ者は命を持つと書いてある。だから信じた者たちは永遠の命を持っているんです。そして死ぬ経験をします。が、キリストの再臨の時に神の御声を聞いて復活に預かります。これが第一の復活と言います。第一の復活。で、御子イエスを信じる人たちは永遠の命に、この時に実際に朽ちない体に栄化されて、そして天に上げられて千年間住む。これ千年間。天国です。仮住まい。千年期が終わると、この地上に下ってくるんです。イエス・キリストが永遠の命を十字架で捨てた。あの清い血を流したこの地球が、イエス様の御位が、御座が設けられるところになるって言うんです。こんなちっぽけな。第三降臨の時に悪人は復活します。復活。再臨の時には復活しません、悪人は。キリストの輝きによって彼らは滅ぼされて、そしてずっと眠りっぱなしで千年期過ごし、第三降臨の時に悪人は復活する。何のために？滅ぼされるためです。この時、火と硫黄で悪人は滅ぼされてしまう。永遠に。これは千年期の調査審判というのは素晴らしい福音でありますが、今日はやりません。神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。この、僕はこの言葉好きです。ほどにこの世を愛してくださった。この世というのは全人類含まれてます。ということは私も含まれてます。皆さん一人一人も含まれてる。こんなに素晴らしい神様ってどこにいますか？愚かな人間は
月と星を作られ、宇宙を作られた創造主なる神を知らないで、人間が作った神々を拝んでいる。あるいは神が作ったものを拝んでいる。パウロは愚か、無知だと言ってます。だから神の偉大な愛も知らない。この御子を私たちに与えたのは、一人も滅びないで永遠の命を得るためだと言ってます。この手法に書いてますが、これほどの大きな愛を力賜ったことかということを我々が実感すると、ヨハネ第一の手紙の三章の一節のように、ああ人はなんとたっとい値を価値を持っていることでしょうと叫ぶって言うんです。英語では Behold、 Behold、 見よ、仰げ、何を、神の偉大な愛を。宇宙の星々を見るだけでなくて十字架を仰ぐ、ここに偉大な神の愛が表されているんです。そうすると自分の本当の価値がわかる。イエス様の命と私の命を等しいものとしてくださってる。たとえこの地球に一人しかいなくても、栄光の御蔵を捨てて、お詫び式この世に下って来られて、そして十字架に死なれたとエレン・ホワイトは言ってらっしゃる。たとえ一人しかいなくても、なんという。これは、永遠にわたって我々、研究することになります。最後に、この神の驚くべき恵みに応答しましょう。そして、心から命をかけて恵みの神に応答したいと思います。賛美歌の87番、恵みの光、神は愛なり、我らも愛せん愛なる神よ。
Come on.
慈愛に富たもう天皇お父様、偉大なあなたの御前にただひれ伏してごめんなさい、感謝するという以外に何者もありません。一年振り返ってみて、あなたの名を追っているクリスチャンという名を追っていながら、我々は御心を痛めたこと多々あります。我々の不信実不服従、どうぞ大きなあなたの慈しみによって許してください。そしてもっともっとあなたの恵みのうちに成長できて、死聖所にイエス様がおられる間にイエス様の愛のお姿を完全に反映するまで成長させてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくはDVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。